こんにちは、スミスです。契約の観点から質問と答えを一緒に、続けて考えたいと思いますけれども、人間は契約的な存在であるということについて考えて、そして人間が持っているですね、根本的な問題はどういうものであるのかということをトピックを通してですね、考えると、まあ、ジェームス・サイアーの本のような紹介もありますけれども、実は聖書の中の神の契約の観点から見ればですね、基本的に同じような質問が出てくるということは非常に興味深いところだと思います。結局、神の契約を認識して世界観というものを分析しなくても、結局同じような問題が出てくる。なぜかというと、神の契約は人間の心の中に刻んであるので、人間の心の構造は神の契約の構造と同じようなものだからですということになるわけですね。一つ付け加えて言わなければならないことはですね、聖書の中で神の契約の構造はいつもこの5つのポイントだというわけでもないんですね。契約の構造の概略を7つのポイント、その 7日間のその創造の、日にちのようなですね、構造においても考えることができますし、3つの、ポイントによって考えることができますし、他のやり方で神の、契約の構造を考えることができるものだと思いますので、この5つのポイントだけは契約の構造だということを、言いますと、ちょっと単純になりすぎるけれども、この5つのポイントを通して考えることは、まあ、非常に簡単で明白だと思いますので、これを使って、人間の持っている根本的な質問と答えというものを一緒に考えたいと思いますね。その、契約の質問を、もう一度一緒に見てもう少しだけ、考えたいと思いますが、契約のその一番目のポイントは超越、つまり究極的な存在は何なのかという、根本的な質問に対する答えは聖書の中で超越なる絶対なる神様だというところになるわけでしょ。しかし世界観の中で超越的なところはどこにあるか、究極的な現実は何なのかというような質問に対して答えるために、実はですね、聖書の中で神の絶対性、神の超越を表す3つのことを通して分かるわけですね。1つは創造のことなんです。創造主は誰なのかという質問に対する答えは、結局究極的な現実は何なのかという答えにもなるわけでしょ。普通のクリスチャンではない人たちの世界観の中で、宇宙が、まあ、自発的に生まれた、つまり宇宙自身というか、宇宙自体が自分を生んだかのような考え方になります。自然にもう爆発して始まったかのようなものになりますので、宇宙そのものが究極的な現実だという考え方になるんですね。宇宙以上の究極的な存在はありませんということは、クリスチャンではない人たちの普通の世界観の考え方であるわけですけれども、神は創造主で、被造物の前に神様のみが存在して、神様がすべてのものをご自分に依存するものとして創造してくださった。これは創造主、創造主なる神様は究極的な現実であるということは、クリスチャンの世界観の出発点になるわけでしょ。そして2番目のポイントは啓示、真理の究極的な源はどこにあるのか、どうやって真理を知ることができるのかっていう、そのロナルド・ナッシュの 本の中にですね、契約の契約じゃなくてですね、世界観の根本的な問題について話したときに、知識という問題があったんですよね。その知識の問題は、この、契約の一番目のポイントの中に含まれることになるかと思うんですが、神様ご自身は真理である。そして人間は真理を知る、知識を得るということは、究極的に言えば神様から教えられるということでなければ真理を知ることはできません。神様ご自身が究極的な存在で全てを支配しておられるからですね。3番目にですね、 救い、人間に問題があるという方はまたあの後で出てきますけれども、人間は問題があったときにどこから救いを求めるか、どうやって助けられるかということを考えるときに神様ですという答えになる。救い主、真理なる、真理を与えてくださる神様、創造主なる神様、究極的な存在は何なのかというと、神様ご自身であるけれども、神様は創造主、真理を与えてくださる、そして救いを与えてくださる神様です。その創造、啓示、救いという3つのポイントを通してですね、究極的なものは何なのかということがよくわかりますけれども、聖書の教えを通して究極的な絶対なる神様について教えられるときにですね、実はどの世界観を分析するための基本的なポイントが与えられますよね。つまり仏教を見てもヒンズー教を見ても、世俗的な進化論みたいな世界観を見ても、その創造ですね、宇宙の始まりというところについて考えたり、真理の究極的な源はどこにあるか、真理をどのように得るかということについて考えたり、それから人間の問題の解決はどこから来るか、まあ、その定義も含まれますが、問題の定義、それから問題の解決はどこにあるかということを見るときに、その世界観の究極的な存在についての考え方がよくわかります。聖書が出しているカテゴリーを通して世界観の分析というものをすればですね、クリスチャンの契約の観点から世界観の質問と答えというものを考えることができるわけですね。この話を続けて次の時にやりたいと思いますけれども、今回ここに終わります。